島崎です。どうぞよろしくお願いします。やっと治ったんですけど、だいぶヒノキの花粉症出しにやられてまして、もし先週がこれだったら、全く声が出なかったんで、やばかったと思います。で、私は好きなのはですね、一番好きなものは、そら豆です。で、次に好きなものは、枝豆ですね。今好きなものは、ホタルイカですね。ホタルイカと日本酒を飲むと最高にマリアージュだと思います。まあ、そんな感じですね。で、最初に私は自己紹介を、今日多分来てる方で、あんまり私知らない人も何人かいらっしゃるということで、自己紹介しますけども、島崎武と申します。今、こういう方がついてますが、2017年までは東京でサラリーマンをしてました。で、ここにも大先輩のワーカーがいらっしゃるんですけども、実はですね、長瀬産業というところに26年ほど勤めていたんですけども、その会社はですね、本当は小舟町にあるんですよ。日本橋小舟町に本社があって、今それ建て替えてるんですけども、岸区もですね、今その建て替え期間中だけ、ここに曲がりというか、一時的にここに住む、入っているということで、私ここ来たことないんです。私が辞めた時はまだ小舟町のところですけれども、今日初めて来てですね、長瀬にもすごいところに入ったもんだなと、今びっくりしているところです。で、2017年に私2018年の3月末で、会社を長瀬さんが辞めて、で、その2018年の4月1日に、群馬県で農業に就農しまして、で、同時に当時は吉岡の里っていう会社を作って、今それ神津家の里っていうふうに名前変えましたけども、それはやってます。で、長瀬産業の時に、5年か10年ぐらいですかね、多摩黒川農園っていうたまり場を立ち上げまして、今日も何人か仲間が来てますけれども、その初代代表をやらせていただいて、その頃から農業にすごく関心を持ち、すごくずっとワイワイやってたんですよね。で、いろんな、なんていうか、きっかけがありまして、2018年に、起業して就農したというのが私の、簡単な自己紹介です。で、今日クラウドファンディングと、フォーラムということでですね、今日私が前回もそうです。前々回もそうですけども、若干お話をさせていただくことになりまして、40分かそこらですけれども、お伝えいただきます。よろしくお願いします。で、今回のクラファンのテーマは、違和感です。先ほど映してた画面にも違和感ということを書いてあると思いますけれども、違和感と、あとその、普段のこの、街中というか、普段の生活の中では、自分はなんかマイノリティだなと。自分の同じ意見が持っている人がなかなか周りにいないなという マイノリティ感を感じているけれども、で、例えばこの日本再生協力の推進フォーラム、NSP でありますけれども、そこに来てこうワイワイワイワイ話すとですね、なんかこんなにいっぱい同じような意見とか、同じ違和感を持った人がいるんだなというのが感じていただけるのが、このフォーラムの、特徴というか、いいところですので、違和感を持った方々がここに集まっているのというのが今回のテーマです。で、なので私のプレゼンも今回違和感からありますけれども、私のその一の違和感はですね、これでございます。今回、テーマは食なんですね。だからここにキッチンがついてところに来たんですけれども、私農業やってます、今ね。先ほど農業やってる方もいらっしゃいましたが、食はもともとこれ先生がおっしゃったことですけれども、命、生活、経済っていうのはね、基本的な流れなんですよね。一番大事な命で、その次は生活で、でその次に経済が大事ということに出た、先生おっしゃってるんですけども、食っていうのはですね、命の根源ですよね、さっきから、まさにね。納豆は飲み物とおっしゃってますけども、まさに命は根源で、命の根源は食でございます。で、その食で、食なのに、なんていうかですね、巷に溢れてるものは、なんかこう価格が安いとか、あと便利だとか、美味しい。美味しいはいいですけどね、価格が安いとか便利とか、そういうんで、こう選ばれていると。で、命だったらですね、なぜそんなにその命に直結する食なのに、なんで今一番にその食費とか、あとそのちゃんといいものではなくて、即席のラーメンとか、レトルトのものとか、いうふうなものにすぐ行くんですかというのが私の第一の違和感です。これが私の第一の違和感です。結論じゃないですけども、私が今見てて思うのは、市場はですね、私も含めてですよ、 本当は良いものを求めてないんじゃないのと。で、大体皆さん買ってるのって、スーパーでも、見切り品で 30% オフになったものとか、あと輸入品とか、冷凍食品とか、あとまあラーメンとかレトルト系の即席系な、まあ、いわゆるファーストフード的なものを皆さんすごく選んでてですね、普通の、この国産で新鮮な美味しい野菜、まだ見切られてないですね。ちゃんと大根なら大根で200円で食えるはなかなか買わずにですね、こっちの見切りコーナーになる大根は買うんですけども、ちゃんとその正規のレギュラーのやつはなかなかあまり買われないというのが私の違和感ですね。で、もう一個がですね、私の中に物流をやってる塚本さんというのがいるんですけども、この方はずっと金がないおっしゃってるんですが、よくその、まあ、買いますよね、楽天でも、アマゾンでも。その皆さん、送料無料って書いてあるんですよ。無料のわけないじゃないですか。なので、送料無料とか絶対ないのにもかかわらず、皆さん、送料無料だからポチってやってることが多いと思うんですね。それってありえないんですよ。で、本当は、その、送料当然かかっているものの中に、商品の方に、添加されているわけですよね。で、それの向こう側に書いてあるのはそのものですけども、その食っていうのはですね、まあ私の業界だから分かりますけれども、何があっても最後までなくならないものじゃないですか。で、例えば群馬で作った大根がここに来るためには、群馬で作るという事実が必要だし、そこに群馬であったら皆さんの口に入んないんだから、絶対物流が必要なんですよ。その農業と物流がないと、東京までの食料が来ないのに、その二つがですね、今ものすごく感じられてるんじゃないかなというのが、私のすごい違和感です。前です。で、違和感その2。これ、ま、今回その、ま、食というテーマだったので、避けて通れないのが食料自給率の話です。で、まあ、その、テレビでも新聞でもどこでもかしこでもですね、皆さんもだいぶ皆さん知ってますよね。日本の食料自給率は 38% です。もう他の国に比べてとても低いです。なので、すごく食料危機が迫っています。かつ、今その農業、私も含めてですけども、農業やってる人たちの平均年齢が68歳を超えててですね、ものすごい危機的状況になって、もう日本の農業はすごくやばくてですね、この 38% ですら低いのに、どんどんどんどんこれから下がる一方で、やばいやばいというふうに煽っているのが今の現状なんですが、私実際その2018年から農業をやり始めて、今9年目に入りますけれども、そんなことないですよ。私実際自分で農業やってて、そんなにみんなね、その食料に困ってるんだったら、私がやってる、その、なんか作ったものは、飛ぶように売れるはずじゃないですか。全然売れないですよ。全くですよ。しかも、売れたとしても、先ほどね、私が200円で作った大根が、200円で売れる、その率なんて、半分かそこらなんですよ。あとは、翌日になって、150円とか、120円とか値下げされたものが、売れてるわけですよ。だから当日に、例えば100本出して、100本、200円で売れないんですよ。それが、本当に 38% の国ですかということですよ。すごい違和感があるんです、この間がね。で、そんなに 38% みんながないないするんだったら、どんどんどんどん若い人たちが入ってきて、どんどんどんどん農業やって、バンバン売れて、おお、よかったねってなってるはずが、で、さっき申し上げたように 68%、68歳のね、平均年齢で若いやつ全然来なくて、入ってきたとしても、ちょっと売れないからやめてっちゃうのが、今農村の現状ですよ。それが本当に、38% なのというのは私本当に信じられないというか違和感そのものですよね。で、これをなのでちょっと紐解きました。で、これも皆さんも知っていると思いますけど、日本カロリーベースなんですよ。他の国はほとんどこの金額ベースですね。でやってます。カロリーベースで日本の食料自給率をこう、まあ、測ると約 38% なんですが、金額ベースですね。金額ベースでいくと 60% 以上なんですよ。なので、なんでこの 60% を使わないのというのが、思いません、皆さん。で、これは、まあ、過去に、まあ、わかんないですよ、その、本当の言われは。でも、農林水産省とか国が、そういうふうに 38% しかないよと言いたいがために、この数字を、まあ、選んだというふうに聞いたこともあります。だから 60% って言っちゃうと、意外とあるじゃん、というふうに思ってしまうので、安心してしまうので、それでは困る。なので 38% の方がよりこう危機感を演じられるので 38% を出しているというふうに聞いたことがあります。で、事実、他の国もその指標はほとんど金額ベースで出ています。で、次ですね。 で、さらにですね、その先ほど大根が余るという話をしますけれども、キャベツにしても白菜にしても余っています。で、大根とか野菜の単品で見ると、一時的には 100% にもあります。これ事実ですね。これ、カロリーベースだとか、肥満ベースだとか一緒です。で、続きまして。で、皆さんね、その 38% というからには 100% があるんでしょ。何の 38% か皆さんご存知ですか？ご存知ですか？ここに書いてある通りなんですけども、今、こうやって皆さん、美味しいものをたくさん食べてますよね。で、その他にその大量のフードロスもありますよね。それが全部含まれたのが 100% です。それの 38% しか供給できませんよって言って、やばいやばいと言ってるんですけれども、そうですか。これだけこう食料が飽和して、かつ自分の家でも余ったものを捨てて、で、そのいろんな 食品メーカーとか、あとその昼食とか外食産業とか、あとスーパーとか、惣菜とかどんどん捨ててるじゃないですか。あれをバンバン捨ててですね、それを 100% にした時の 38% しか供給できてませんって言われた時に、どう思われます？だったら別に良くないと思いません？で、かつですね、その、これはイメージですよ。こんな風になってるのは私知らないんですけども、これ、ノートブック LM っていうソフトが作ってたんで、こういうふうにイメージ作ってもらったんですけども、フードロスもですね、例えば 38% の中の 100% を計算するときに、農水省は一応計算をしてるんです。でも皆さんね、例えば全ての食品加工会社とか、全てのお店に、今年とか今月とか、どのくらい食品捨てました、肉どのくらい捨てました、お米どのくらい捨てました、聞かれてないですよね。なおさら、さらに、例えばうちにもね、あるいは皆さんちにも、たまにハガキが来て、今月の、食べられるのに腐らせてしまった食品の量を教えてくださいみたいな、調査が来ないですよね。来ないですよね。です。ということは、相当な推計でやってるんですよ、このロスもね。で、多分そのロスはどういうふうに計算したか知らないですけど、まあ、その計算式があるんですけども、ものすごく推計ですよ。なので、贅沢な食生活、プラス大量なフードロス、プラス推定値。これが 100% にした場合に、今回日本ではこのくらいの食料が生産されましたっていうのが 38% のカラクリです。まさに。でですね。で、それでその、じゃあそんな大量のね、その今の贅沢なやつじゃなくていいじゃないか、確か思うわけですよ。で、本当に例えば、今回のホルムズ海峡が閉鎖されてどのものって言ってますけれども、本当に例えばその、外国から食料が入ってこなくなったときに、一番大事なものっていうのは、今我々がいるこの人数も今日もいろいろいらっしゃいますけれども、若い人もいれば赤ちゃんもいれば、ご老人もいるし、その病院の人もいるじゃないですか。その人たちって当然カロリー違いますよね、一日に必要なカロリー。だからそれを、例えば赤ちゃんなら赤ちゃん、老人なら老人、20歳の男なら20歳の男みたいな感じで、カテゴライズして、彼らに必要なカロリー数をかけたやつが、日本国民が今の体重を維持する必要カロリー数で出るじゃないですか。で、それが、基本的にはサバイバル時期ですけど、これ読めるんですけども、それが必要でしょ。その、今の我々が少なさを飢えない。今の体重が減らない。多少減った方がいいっていう人もいますけども、今の体重が減らないようなカロリーを維持する。あと栄養も必要ですけどね。それが維持されるこの食料はどのくらいですかというのが本来必要な食料自給率だと思うんですよ。で、それを私調べたらですね、なんと書いてあったんですよ。農水省のホームページにね。これはちょっとまたその前に書いてあるんですけども、ちょっとその次に行きますが、これは令和5年度の食料自給力指標です。これ農林水産省のホームページに、ここにアクセスすると書いてありますけども、まさにこれそのままの時でしたよ。で、今野菜、私大根とかなんか作ってますが、そういう野菜とかを作ってる農家たちに強制的に、もう米とか麦とかだけ作ってる。っていうふうに言うと、国民一人当たり1752キロカロリー分作れるらしいです。で、それを、戦時中っぽく、芋類中心にしてくれる。さつまいもとか、じゃがいもとかね。いうふうにすると、2362キロカロリー分 一人当たりね、作れるんですって、今の日本のその国力で。で、それで、それってね、それはさっき言ったことを、ここに書いてあるんですが、ここちょっとちっちゃいんで、ちょっと大きくしましたよ、これを。自分で書きましたけれども、ここに書いてあったことは、こう書いてあるんです。この結果というこの調査の結果ね、この調査の結果、前年同様に、前年さ、この令和4年ね、令和4年同様に、芋類中心の作付けでは、推定エネルギー使用量、これさっき言ったサバイバルエネルギーですね。使用量2167キロカロリーパー2パー1を上回りますと書いてあります。上回るんですよ。今ね、38% だって言って、なんだかんだとこう騒いでるんですけれども、芋類作りは 100% なんですよ。これどこが危機なんですか？というのが、まあ違和感というのはその先にちょっと調査して、ちょっと調べたわけです。これ本当にちょっと調べたわけです。農水省の本当に表側のホームページに載ってますから、ということが分かりました。で、じゃあなんで芋中心にしないんですかということですよ。これだけ 38% で食料危機だ、食料危機だっていうふうに騒いでて、なんとかせなあかん。もうテレビや新聞だって騒いでるんだったら、なんでじゃあ芋中心にして 75% になりましたとか 80% になりましたっていうふうにしないのというのが次の疑問になるんですが、それも簡単なことですよね。だって皆さん、毎日ゴバを食いたくないでしょ。で、当然魚も食いたいし、肉も食いたいし、パンも食いたいし、いろいろ食いたいじゃないですか。なので結局ね、その食料が足りないと言われてるし、でも私たち現場では余ってるし、さっきの調査の結果でも、農地は十分にあるんですよ。農民もいるんですよ。で、その結果、出てくるものは何かって言ったら、芋が出てこないんですよ。みんな本当に芋が欲しいって言ってたら、芋がバンバン売れるんだったら、みんな作ってますよ。私も作りますよ。もうどんどん作ってますよ。売れる。でも結局それ求められてないから出てこないんですよ。何が問題かって言ったら、ハードじゃないんですよ。農民が足りないとか、畑が足らんとかいうことじゃなくて、問題はこの社会の構造と選択なんですよ。この社会というのはね、まあ大きなこと言ってますけど、皆さんですよ。このまで言ったらね。皆さんがそれを選択してるから、芋が出てこないんですよ。皆さんが毎日毎日芋をむちゃむちゃスーパーで買ったら芋出てくるんです。で、もう皆さん全然買わないです、ほとんど。カレー作るときぐらいしかね。なので、芋が出てこないんです。で、代わりに何が出てくるかって言ったら、何パンとか、さっき言ったホタルイカとか、私が好きなものとかね、あとレトルトカレーとか、そのラーメンとか、そういうのがバンバンバンバン出てくるわけですよ。で、それが、その結果が、その、日本の農村の、その、我々農民が作るものを、あ、じゃあそれが売れるんだったら、そっち作ろうってなるわけですよ。芋作るんだったら、トマトのが売れるからトマト作ろう。ね、芋を作るんだったらそれ売れないから、じゃあそれでナス作ろう、ピーマン作ろうってなるわけですよ。だ当然ピーマンとナスの方がカロリー低いですよね。なので、必要なカロリー差は当然、まあ、達成しませんけども、我々はそれで売って、儲けて、まあ、生活してるんで、まあ、それで社会が回ってるわけですよ。皆さんもそれで OK でしょ。でそれが今の状況ですよ。なので、改めて申し上げると、その市場は良いものを求めてないし、市場カロリーも求めてないんですよ。今我々に必要なカロリーがどうしても欲しいなんて誰も言ってないんですよ。あるんだから。で、みんなが求めてるのは、今は先ほど私が申し上げたように、安くて簡単で美味しいものですよ。まあそれは私もそうですよ。だって、冷凍のほうれん草とか買いますけど、むちゃむちゃ美味しいし、むちゃむちゃ便利です。むちゃくちゃ安いからね。でしかも、フューダルの夏だから常にあるじゃないですか。で、それ買わない手はないですよ。で、皆さんそれ当然買っていいと思うんですけども、でそれが今選ばれているということです。これ事実です。で、結局ですね、今私が申し上げたことをまとめると、皆さん、私も含めて、社会を変えようと思って今日コンビニなんか買うじゃないですよね。今日社会を変えるために、ちょっとスーパー行って、その空豆を買おうなんていうふうに誰も言ってないですよね。カレーを食べてる人もラーメン食べてる人も誰も言ってないですよ。今日食べたいから食ってるだけですね。でもそれは日々の買い物してるだけなんだけども、その結果、売れるものが増えて、売れないものが消えてるのは事実。これ当然ですね。売れないのは当然消えてくるんです。で、その結果が、まあ、ここちょっとすごい誇張してある絵が出てますけども、まあ、毎日投票してるようなもんですよ。皆さんスーパーとか、コンビニとか、どこでもですかね。そこで投票した結果が、今の日本を作っているんですよ。特に農業に、食品によってはね。その結果は今できているんですね。これがまさにですね、今の日本の 状況だし、これ別に日本の状況が悪いとかいいじゃなくて、各国、全世界そうですよ。そういう状況になる。で、結局ですね、私も含めてですけど、安くて美味しくて便利な食材がいいですよね、皆さんね。わざわざさ、蕎麦粉買ってきて、蕎麦打つ日、毎日。めんどくさいでしょ。ね、どんべい買ってきて食うよ。それでいいんですよ。でも、結局、それがいいんですよ、皆さん。まあ、それだとですね、まあ、良くないと。皆さん、とは言っても良くないと思ってるじゃないですか。なんかやばい。ね、法律改正に支えちゃうからね。あの農村の本当に68歳の人たちが支えてて、その本当に農村に今疲弊してますからね。でも本当に今のままだと、なんかやばい気がするなっていうふうなものはあると思うんです。私もそれ持ってるんです。なので、それが、じゃあ何が変われば、社会が変わるのかというのが次、お題です。なので、食料自給率云々かんというのは、ちょっと別の話ですよね。今の話でもう分かったと思うんですよ。じゃあ何が変われば、今のことをなんとなく危機感、なんとなくこれ良くない気がする。うまくいきなさそうな気がする。うまくいかなそうな気がする。何が変わるか変わるのかという話を、私はちょっと考えたことがあります。で、ヒントとしてはですね、ちょっとヒントがだーっと続くんですけども、これ後ほどグループシェアがあったら、その時にちょっと覚えてて、皆さん喋ってほしいんですけども、ヒントの1はですね、私、有機も観光というのは、農薬が使うやつ、ね。観光栽培で今まで通りの農薬とか化石油を使うやつ。有機野菜、有機野菜っていうのは、いわゆる大気とか使ってやって、農薬がちょこっとしか使わない、あれは全然使わないって有機って言いますけども、じゃあ両方作っていいんですよね。こっちが有機です。こっちが観光です。で、言えた人は私見たことないです。私自身も作っていて、両方食べ比べますけど、まあ、作った私ですから、どっちがどっちか分かって食べるから、まあ、こっちの方かなと思いますけど、でも、そんな目隠ししたり、あるいは本当に全然知らずに食ったりしたら、どっちのキュウリが有機で、どっちの野菜が観光栽培か分かんないです。これ絶対分かんないです。で、次。よく虫が食ってる野菜がうまいとか言う人いるじゃないですか。あれも私、農家だから分かるんですけども、まあ、虫が食う理由はこの2つです。肥料をやりすぎて、特に窒素をやりすぎると、硝酸体窒素なんてするんですけども、それが葉っぱに残るんです。で、葉っぱから残ったものがどうなるかというと、葉っぱから蒸散するんです。甘いから。で、そうすると、その窒素臭というか、亜硝酸体窒素臭が葉っぱから出るんです。で、これに虫は捨てられていきます。で、亜硝酸体窒素って簡単に言うと、アクです。ほうれん草食べた時にキシキシいうやつです。茹でるとちょっと黒く浮くやつです。あれがアクです。あれがいっぱいあるものが虫が吸い寄せられて食べられます。で、もう一個は、肥料がない、少なすぎる場合もそうなんですけれども、弱っちゃってるんですね。で、植物ってすごくてですね、例えばキャベツの葉っぱが何かの虫に食われたとしましょうか。そうすると、キャベツのこの食われた葉っぱが、食われてるぞーっていうなんか物質出すんです。そうすると、その物質を感知した他のキャベツが、食われないようにするなんか物質を出すんです。そういうすごいんです。そういうふうにして、なんかこう、キャベツは、食われた人が信号を出して、その他の人たちにこう警告を出して、やってるらしいんですけども、要はそれを、こう、食われてるぞー情報が来たのに、ちょっともう俺弱ってるから出せないわ、防御の物質出せないわってやつを食うわけですよ、虫は。なので、この2つだけ考えてみても、悪が強いか弱いかですよ、虫が食ってるやつっていうのは。それを、虫が食ってるやつだからこれはうまいわ、虫も食わない野菜なんか食わないとか言ってる人もたまにいますけども、本当に苦く大丈夫だと私は思います。で私いつももう大根とか触ってるから分かるんですけども、本当に干し野菜は当然新鮮なやつですよ。で、ここに書いてある通り、張りとツヤがあるんです。もうね、硬いですよ。で、張りと硬さって違うんですけど、本当は。とにかくね、スーパーで売ってるやつを触るんですけども、やっぱりちょっとね、ふにゃっとしますよね。で、取ったばっかの大根はこんなパリッとして、もうパンパンですから。もうなんならもうパリッとこうなってたら、ひびが割れちゃうんですよ。なんですよ。取り立ててね。温度差もあるんですけど。 そういうのが本当に張りと艶があって新鮮、まあ新鮮なのが無理なんでね、これが本当に美味しい野菜です。で、あとこれついでに言いますけども、例えば曲がったキュウリの方が自然だというふうに言ってる人も中にいるんですけども、キュウリは本当はまっすぐになっちゃうんです。曲がりたくないんです、キュウリ。だけどなんで曲がっちゃうかというと、ちょっと暑かったり、ちょっと水分が足らなかったり、なんかちょっと別の微量成分がちょっと足らなかったら、どうしてもなんかこう曲がっちゃったりするんです。でも本当に美味しい野菜というのは、素直にシュッとしてるんですから。まっすぐなものはまっすぐです。で、まっすぐなものはまっすぐで、あの、張りとツヤがあるものが美味しいですね。これ間違いなくです。でも、まあ、あのね、我々も動物なので、見たらわかるんですよ、大体。もうこれ美味しそうと思うでしょ、大体みんなが見たらいろんなもの。美味しそうなものって別に、ちょっとこう、なんかこう、汚れてたり、こうちょっとなんかこう、食われてたり、なんか穴が開いたりするものを美味しそうって言えないじゃないですか。やっぱり見て美味しいっていうのは、まあ、ピカピカだし、張りがあるし、硬いし、で、こう、まっすぐなものはまっすぐだし。というのは、やっぱり見て美味しいものは食べても美味しいんですよ。で、これ、もう一個あるんですね。そういう野菜って、いわゆる抗酸化力とか、ビタミンとか、いっぱい入ってるんですけども、その成分を私、測ってみるんです。ちゃんとした、1検定1万5千円あるんでね。そうすると、やっぱりそういうピカピカの野菜の方が、そうじゃない野菜に比べて、そういうビタミン C とか抗酸化力も高いですね。なので、その数値から見てもそうですから、あまりですね、皆さんね、その、曲がった野菜の方が自然だとかね、虫が食ってる野菜の方が、虫が食ってるならうまいだろうとかね、そういうのは本当に画然なんで、ちょっと注意していただいた方がいいと思います。で、もう一個はですね、まあ、ここから先はそのさっきの続きになりますけれども、やっぱり野菜って旬の野菜が一番美味しいです。旬の野菜。だから、あえて冬なのにガンガン暖房を変えて作ったトマトよりも、真夏にちゃんと路地で作ったトマトの方が絶対に美味しいし安いです。間違いなくですよね。だってその暖房費が入ってるんだから、冬に作ったトマトの方が高いに決まってる。なので、先ほど申し上げた美味しい野菜を、その時に取れたものをシュッと、急速冷凍した方が、生しか変な普通の野菜を買ってくるよりも、栄養価とか安いことが多いですね。これは野菜に限らず、缶詰に関してもそうだと思います。で、あとはですね、これ、ランダムに来ますけれども、先ほどのその、自給率の話をしましたが、確かに今68歳ですよ。我々農家の、ね、平均年齢。これ、農業法人はどうか買う年は知らないですけども、で、68歳の人たちが、まあ、もうすぐ70歳になって、80歳になって、バンバン行って、その人たちが、まあ、大体大半を占めてて、で、新しいのが入ってこないから、じゃあ農家の方がバンバン減るでしょう。それは正しいです。その通りです。バンバン減ります。でも、これ同じことを既に養鶏という農業では今は経験しているんです。で、その結果、皆さんどうですか？今日卵全然売ってなかった。まあ、インフルエンザのケースですよ、これは。そうじゃなくて、そう、ないでしょう。卵がない。で、なんでない、なくならないんですか？確かね、昭和の初期とか昔の頃は、農家の数イコール養鶏農家の数だったんですよ。なぜならば、すべての農家が今さらに鳥を見破れなくて、その方々が一番に出荷してたので、ものすごい何百万と何千万個ぐらいの養鶏農家が、まあ、兼業ですよ、他の野菜とか米とか作ってる、兼業農家が養鶏農家やってて、本当に何百万個あったものが、今確か何千個です。何千ですよ。養鶏農家という殺されてるのね。何百万とか何十万か何千とか100分の1になっちゃったんですよ。100分の1になっちゃったのに、なんで卵は減らないんですか？答え簡単ですけど、皆さん絶対わかります。要は、一つの農家が大きくなったんです。もう、この M&A とかしたりもわかんないですけどね。で、今までは、その一つの農家が100羽とか20羽とか飼ってたのを、今は何百万羽飼ってるんですよね、一つの養鶏の。まあ、その飼い方がね、いいの悪いのは別ですよ。だけど、養鶏はほとんど工場なんです。工場にできたのが、相当集約できましたけれども、じゃあ、今からね、68歳からどんどん引退していって、バンバンいなくなっちゃって、まあ、農家潰れて、小作物がバーン増えちゃうと。 ていうふうに煽ってますけども、私はそういうふうには思わないですね。むしろ今は企業が参入してないんです。なぜかというと、あまりにも細かすぎて参入するのが面倒くさいからです。でもここで1抜け2抜け3抜けってボンボン抜けてって、一つの地域がもぬけの殻になったなるような場合、そこには多分その規模の利益でその農業やりたかった企業が入ってくれるんです。なぜならそこ丸く借りられるからね。で、丸く借りられれば企業が入ってくるんです。そうするとすごい大きな経営体になるんです。で、もう一つの例を言うと、うちに妻恋農家の奥さんが、冬バイトに来たんです。夏がメイン。で、冬バイトに来たそのおばちゃんが言うには、うちも辞めるかもしれないって言うんですよ。え、妻恋でしょ、ブランドの公園キャベツじゃないですか。私なんてそこで成り立ってこう今頑張ってるのに、え、妻恋のブランドキャベツで誰がやってるの辞めちゃうのって聞いたら、妻恋ですらもう食っていけないんです。なので、その妻恋の中の比較的小規模、比較的はちょっとちゃんとやってないところっていうのは成り立たないので、彼らは廃業して、で、そのより大きな妻恋農家の方に吸収されるんです。だから彼らは農業はやめないんだけども、その今まで独立してやった人たちがどんどん妻恋の大農家に吸収されていくっていうのはまさに起こっているんです。なので、先ほど私は企業も入っていくこともあるし、あるいはその地域でその有力な大きな機械化のすでにあったというところに周りのちっちゃな農家は吸収されていくんですね。なので養鶏農家と同じにはならないんですよ。養鶏農家は工場なんでなかなかできないんですけど、同じように、土地があるんで、農業がある。だけど今申し上げたように、その私が今やってる前橋という地域でも、私がそうなんですけども、周りのもうやめてこうおじいちゃんおばあちゃんたちのやつをどんどん今吸収していると思うんです。なので、農家の数は激減するし、その今までやってた方々はどんどん引退していくけども、例えば私は農業法人だったりとかで、農業法人を吸収してアルバイトを取ってやった場合って、アルバイトって農家に数えられませんよね。私が一人農家なんです。で、そうすると農家の数はどんどん減るけども、農家に従事する農業従事者は増えるんですね。で、私の農地が5倍10倍になるということになるので、基本的にはそんなには心配はしてないです。ただその過渡期のところでもしかしたらなんかごちゃごちゃするかもしれませんけども、私は逆に早く皆さん引退しないかなと思っています。まだ皆さん頑張ってるんですね。で、本当に頑張ってらっしゃる方々はなんかこうやってるんですけども、本当にちまちまやってるんですよ。なんじゃ当然儲かるわけでもないし、多分小遣い稼ぎやってるだけなんで、それじゃダメでしょと思ってるけども、あと5年ぐらいですかね。5年ぐらいあると、私の周りがどんどん辞めていって、うちもになって、で、私が何件かこう吸収すると、あそこがなんかやってくれるらしいよという噂がものすごく回るんで、嫌だって。そうするとですね、私のところに集まってくる。で、私だけじゃなくて、その他の、地域で頑張ってる農家のところに土地が集まって、それの農業が集約されているということになります。で、次も飛びますが、で、これ、次のところはもうちょっと深刻な話になりますけども、じゃあそのさっきの、ね、自給率の話をしましたが、自給率は今までに中心につければ上がりますよ、100% ぐらい。その気になれば。だけど、この地図とリンさん針があった場合ですよね。さつまいもとかじゃあんまりいらないんで、なくてもいいかもしれないですけども、これ三大栄養ですね。三大栄養ですね。これがほとんど輸入ですよ。なので、例えばその、日本がね、どっかの国が戦争しちゃったから、こういうのも入ってきませんでした。今は事実入ってきにくくなるんですけども、だったら、生産力はほとんど落ちるんでしょうね。で、さらに極めつけはですね、次で言いますけども、江戸時代の人口が書いてありますが、3000万人ぐらいですよ。で、その江戸時代で長いんですけど、1600年ぐらいから江戸時代が始まって、1800の後半まで江戸時代ですが、1600年前半は1600万人ぐらいですよね。日本の人口はね。で、江戸が終わる頃、1870年頃に約3000万人になるんですよ。これはその農業技術の発達が大きいんですけども、 で、その時はね、その時は、ほぼ農地ですよ、日本。もう見渡す限り農地ですよ。江戸とかはまあ別ですけども。で、そこにいる農民は、今みたいにその移動の自由がなかったんで、ずっと農民は農民なんですよ。で、ほぼ日本国民全員農民で、でその当時、ほぼ自給率 100% ですよ、日本はね。ほとんど輸入してないから。でも3000万しかいなかったんですよ。なぜですか。そんなにいっぱい食料を作って、芋も作って、米も作って、頑張って頑張って3000万円です。今1億2000万円でしょ？ちょっと言ってますよ。なぜ3000万円なんですか？これが大きな問題で、これも皆さんも知ってると思いますけども、この左側のやつがね、その化石燃料を使った量が、と、あと人口の増え具合の量のグラフなんですよ。もうむちゃむちゃリニアじゃないですか。要はエネルギーを使った分人口が増えてるんですよ。で、これは何かといえば、当然、これだけエネルギーを使えば、肥料も含めて、いっぱい食料ができたから、人もいっぱい生まれたんです。まあ、それしかないんです。だから、今のね、その、自給率、自給率って言いますよね。芋作ったら喜ぶのが、サンチャスとか喜ぶのが言いますけども、我々の、もともと弱点は、エネルギー自給力ですよ。私今、トラクター3台乗って、毎日トラクターかけてますけども、一人で1日1ヘクタールぐらい軽くかけられます。1ヘクタールって3000坪ですからね。3000坪ですよ、1日。まあ、1日で。1日でも数時間。でそれを、熊でやるって言ったらね、絶対できないですよ。無理ですよ。でしかも、その、まあ、その、1ヘクタールの畑を1回トラクターかけて、綺麗になるものじゃない。だいたい2週間おきに3回ぐらいかけると、草も消えて、真っ黒な、すごくいわゆる畑っぽくなるんですけども、だから1ヘクタール3回ですよ。3ヘクタール見えます、1ヘクタールに。それ、クワ1本でやるって無理でしょう。どう考えて。なので、まあ、日本には畑もありますし、農民もいますし、だけど、その本当に本当に使いたいところが嘘されちゃって、日本に石油とか入ってこなくなったら、もう私、農業できません。まあ、やりますよ。やりますけど、自分が食う分しか作れません。例えば、田んぼ一旦あると、300坪あると、だいたい、まあ、あれだよね、その普通の観光農法でやると8キロとか取れるんですけども、今、樋口さんたちがやったやつだと4キロぐらいでしょ。4キロ240キロですよ。で、240キロってだいたい昔のその江戸時代とかも、2、3キロ、よくて4キロ取れた分の生産量しかなかったんですね、昔はね。なので、ほぼ自然栽培の、お米って江戸時代の生産量ぐらいですよ。それは何を意味するかというと、これすごくわかりやすくて、今一国って100万石の国があるんです。一国っていうのは人間一人が1年間で食える量なんですよ。食うのに量なんです。それが取れるのが一旦なんです。だからそういう風になってますね。一旦から取れるのは2、3キロ。だいたい一国なんです。そういう風になってます。なので私は、もし本当に皆さん、このエネルギーがなくなっちゃったら、私はその300坪の畑っていう田んぼを区割れならできる。で、そこに田んぼに入れて、草刈りと自分でやって、まあ、肥料を適当に入れて、まあ、あんまりいないのもできるんですけども、それをまあ手で取って、手で加工してっていうのができるのは、せいぜい300坪ぐらい。そうすると計算が合うでしょ。で、人間一人の食う分は自分で作れるんです。でも農家はそれ自分の分しか作れないから、都会に皆さんの分は当然作れません。なので、本当にエネルギーが入ってこなかった時は、皆さんもどっかに行って、自分の分は自分で作るしかないんですね。いうことになります。なので、ちょっと私これちょっと意地悪な質問ですけど、それでも食料自給率 100% 目指して、やばいやばいって言いますかというのが私の今回の、よくまあ投げかけですね。投げかけです。で、次です。で自給率が低いということは、なんか悪いって言ってますけど、いいことなんですよ、実は。なぜかというと、お金が今、日本にいっぱいあって、その海外からワインだろうか、牛肉だろうか、チーズだろうか、好きなものを買ってこれるんですよ。これほど幸せなことないじゃないですか。で、皆さん、それは今、享受してるわけですよ、その幸せをね。なので、これはいいことだと思います。だから食料自給率が低い、38%とか60%とか別にしても、100% にする必要はないですよ。100% にしたら、今も分かったわけじゃないから、嫌でしょ。なので、 38% を肯定しましょう。ちゃんと理解した上で、今の我々の幸せがあるんだということをちゃんと噛み締めながら生きているべきだと思うんですよ。だってせっかくこんなにね、空調が効いた部屋で、ね、夏だって涼しくしてられて、移動だってすぐあちこち行けて、横も抜けて、食べたいものが増えて、美味しいものが増えて、酒も飲めて、そんな時代ないですからね。でこれはもう肯定して受け入れましょう。でも、そのいざとなった時には、今私が申し上げたように、本当にやばい時は自分に耐えかけないことだけはサポートしていただければ、今の生活は悪くないですよ。でもとはいっても皆さん、私も含めてですけども、なんかこう、物足らんなっていう気がしてると思うんですよ。その、ね、美味しいものを食べても満たされない。なんかこう、どこか行っても満たされない。っていうのはあると思うんですけども、それは何かを代償にしてるからですね。今我々にとって豊かさを享受してる代わりに何かを出したから、代わりに何かをこう、捨てたから、今の我々のこの虚無感とか、こう不満足、不満足でもないけど、満足感がないなっていうのはそこにあると思うんですよね。それは何かというと、自給率を取り戻すんじゃなくて、私は時間だと思うんですね。時間とか余裕とかね。いう方が、自給率どのものを騒ぐ前に、時間を取り戻すべきだと私今思っててですね、それをちょっと説明しますが、これ後半にもつながるんですけども、昔ね、これからそのガストローミーの話もしますから、これ後でちょっと説明します。で、スローフードってあったじゃないですか。まあ今もあるんですけど。スローフードってなんでできたか知ってる人います？まあ、指しませんけど。スローフードは、イタリアのすごい、まあ、昔ながらの街に、マクドナルドがやってきたんですって。で、マクドナルドがやってきた時に、そこに住んでた、まあ、じいちゃんばあちゃんかおじさんばあか知らないけども、これはやばいと。こんなものが入ってきたら、我々の文化がぶっ壊れちゃうということで、で、自分たちの食文化を守るということで始まったのがスローフード。これ、ウィキペディアに書いてあるんですけど、そういうものですね。なので、イメージは、昔ながらの田舎のお母さんの料理と理解します。で、当然、地産地消ですね。で、ガストロノミーじゃないかって言ったら、まあ、これも、すごく昔の名前なんですけども、まあ、簡単に言えば、レストランで食べる美味しい料理です。と思ってください。で、これ、いずれもですね、手間がかかるんですよ。蕎麦をね、打ったってのがかかるじゃないですか、蕎麦を打ってもね。例えば、蕎麦を打つのも、そこから始めたら、まあ、打てるかもしれないけど、蕎麦を巻くところからやったら、むちゃかかるじゃないですか。種まいて、刈り取って、脱穀して、粉にして、それを練ってとかね。でも、それをやってるのがスローフード。でそれもスローフードで、それでできてきたそばとか、あるいはお魚とか肉とかチーズとか、そういうものを組み合わせて、いかにすればこれをうまく食えるか、研究に研究を重ねたのがガストローミーですね。でこれはいいんですよ。時間を積んでるんですね。消費してないじゃないですか。でそれをやればやるほど、どんどん深まっているんですけども、一方で、ファーストフードはどうですか？もう工場で大量生産して、遠距離で輸送してきて、今この食材に並ぶんですけども、美味しいですよ。安いですよ。便利ですよ。だけど、それって全く時間を積んでないんですね。で、我々が今美味しい、便利って言って、いっぱい食べてるのはこのファーストフードです。マクドナルドだけがファーストフードじゃないんですね。まあ、レトルトもそうだし、スーパーで売ってる、お蕎麦も、乾麺もそうですよね。まあ、言ってみる。で、全て作ってます。工場で作ってますものです。で、そういうのがいわゆるファーストフードと言ってます。で、皆さん今ね、どこに価値あります？先ほどの問いかけと一緒なんですけども、絶対ファーストフードのところに価値を置いてるでしょ。できればスローフードを食べたいなとか、できれば料理人の料理食べたいなと思ってるかもしれないけども、いろんな制約があって、時間とかお金とかの制約があって、どうしても毎日やってるとなると、ファーストいっちゃうじゃないですか。うちもそうですよ。スノーカーだけど、なんか買ってますもん。そういう、惣菜とか。でもそれはしょうがないですよ。でなんでそうなるのって言ったら、余裕がなくなっちゃったからなんですよね。一言で言うと。で、これちょっと、なぜこれバックできないんですけども、昔はスカスカだったんですよね。だからいろんな便利なもの。今そこに AI とかなんかいろいろ入りますと、本当は余裕ができるはずだったんですが、できないのは、なぜかというと、これね、お母さんね、我々、長津さんが言ったらすごい出張してたんですよ。 小笠原ってこう一年中ずっと出張してたんですけども、新幹線、飛行機、携帯電話、SNS ができた瞬間に、出張どうなりましたかというとですね、昔私が出張してた時に、その例えば東北地方から行くと、むちゃくちゃ便不便だったんです。なかなか行けなかったんです。東北地方が一番遠かったんです。なので東北地方行くとね、必ず一泊二日で行けたんです。そうすると地元の食材も食べられたし、そのところで、年寄りのお客さんとお酒が飲めたし、で、翌日帰ってきてやればよかったし、あとその、携帯電話というものが出来始めてですね、その前はですね、出張に行ってますっていう、更新モードで、誰もが納得したんです。そんな人がいらっしゃいますかって言ったら、今出張に行っております。明後日帰りますって言ったら、あ、じゃあ明後日で行ってくれたんですけれども、まあ、決してそうもない。なので、まあ、先ほどのね、その、昔は何もなかったから不便だった。ね、だから余裕もなかったっていうふうに、かもしれないけれども、今じゃいろいろありますよ。新幹線、携帯電話も全部あるよ。そしたら、すごい余裕ができたとならないんですよ。どこまでもどこまでもかけられてる。だって、これ何ですか、これは。何ですかといえば、結局ね、その余裕のなさが、時間がない、お金がないから、ファーストフードになっちゃうんですよ。それは手間かけてね、そばでこねて打ってる場合じゃないんですよ。今買いたいんですよ。ね、そんな3000円もそれでね、田舎そば食いに行ってる暇はないんですよ。飲んで行くみたいんですよ。そうしないと時間がないんです。で、なんですか？なぜかといえばね、金も時間もないからしょうがないでしょってことですよ、皆さん。私も含め。まあ一部のお金持ちは別ですけど、一部のお金別ですけども、大体の皆さんは、ね、まあスローフードもいいよね。ガストラムもいいよね。で、余裕を生活したいよね。なってるけど、でもそんなこと言ったって、今金の時間もないんだから飲んで食うよ。そっちで、そっちで食うよ。レトルト麺は、レトルト温めてカレー食うよ。なるじゃないですか。それしょうがないでしょ。でどうすればいいかって言ったら、結局これなんですよね。でも効率が上がるということは何を見せるかというと、例えば企業であれば、工場であればね、それに投資した人が効率が上がるんです。ね、今まで100人使ってたものが10人になりました。で工場の当然設備投資もあるけど、その分いきますということで、利益は安くなって、市場に還元されるか、利益を得たものをこの投資家が取るわけです。で、我々、ね、まあ私も以前のサラリーマンですから、我々は庶民は、その中にもいてはね、その工場労働者はいいですけども、コストなんです。コスト。なので、どんなに頑張って働いても、あなた10万円でしたら10万円なんです。その工場のどんなに利益が出ようが、どんなに損が出ようが、10万の給料を払ってるって、たまに、まあ、払わない人もいますけども、もう10万は10万なんですね。で、10万でずっと働かされるから、庶民にはポタポタポタしか来ないんですよ。これは間違いないです。これはもう、この、資本主義経済が決まった時から、藤原先生が言う前からです。これはもう絶対ですから、例えば、ちょっとは自分たちにも何か来るなんてことは思わない方がいいですね。なので、これが結論です、私も。まあ、これ問いかけですけども、この、今の行動から抜け出す。はどうするんですかというのをね、考えるしかないんですよ。今のまま、まあ、この中で、多分経営者の皆さんもいらっしゃるので、もう経営者の方々はいいんですけれども、ずっとその今のこの状態を維持すると、そのファーストフードばっかり壊されて、ずっと余裕のない生活をして、一生が終わるということが待っています。もう食料自給は関係ないし、今の我々の目先の今のこの生活が、そういうファーストフードに壊されて、ちょっと味気ない人生になってしまうというのはもう目に見えてですね。じゃあどうすればいいかということを、まあちょっと次のところのセッションにもつなげるとね、すぐにはこれ解決できないですよ。例えば私は今だいぶ解決しました。サラリーマンを辞めて、まあ起業して就農してやってるので、まあ惣菜とか食べてますけども、だいぶ余裕もできたし、まあお金に余裕はあんまりないけど、お金の余裕はあんまりいらないですよ、ね。でも、すごく余裕ができた生活をしてますが、やっぱりね、その食に関して言うと、まあ、これ一つ、ヒントだと思うんですね。よく先生が観光というのを光を見るというふうに教えていただいてますけども、まあ、後半のことで言うと、非常にスローフードって豊かなんですよね。どう豊かかというとね、豊かというか、 見てた方にはおっしゃるんですけども、あの時沢大工の後で話をしますが、地の人、地域の方々は時沢大工というものがあるのを知ってるんですよ。でも知ってるだけで何のアクションを起こさないんですね。でも私はそこに東京から行って時沢大工というのがあるのを知って紐解くと、ものすごくいいものなんですね。で食べてみると美味しい。後ほど皆さんにも試食してもらいますけども、なのでどうしてもですね、その今の社会に関して言っても、その地域で言っても自分のことって見えないんですよ。なので外から来た人に見てもらうのがいいし、自分たちが外にいるんだったらどっかに行って見る方がいいですね。でそうするとその人たちが分かってない価値が見えてきて、そこからすごく大きなヒントができて、今のその食料自給率もそうだし、ファーストフードとかガストロノミーとかスローフードとかの話もそうですけども、そういうところに自分がこうちょっと手をかけっていうか、その自分もその中で何かできることがあるとすればですね、もうどこかに行ってですね、こんなのあんじゃんっていうのを発見して、その地元の人たちと何かやり始めるっていうのが一つの回だというふうに私は最近思っているんですね。で今すごく私東京から、神奈川からですけども前橋に行ってそういうことをしているとものすごく面白いですし、まさに光る観光を見ている感じだし、日常大学の復活を通じて地域も再生できるような今枠組みを作っているし、その地域の再生ができると、その時沢大工みたいなのがあちこちにあるので、それをあちこちコピーしておけばあちこちの地域が再生されると、ゆくゆく日本も再生される、石井さんが再生されて、地方が再生されて、日本が再生されるということになっていくと思うので、ぜひですね、こういうことをやっていただきたいなと思います。でこの後にですね、落合さんたちとちょっとグループ討議があるんですが、その後にグループシェアが皆さん予定されているんですが、そこでぜひですね、この話を改めてしていただきたいなと。で一番は、先ほどの冒頭に申し上げたように、食料自給率をどう考えますかというところをお話しいただきたいのと、一番冒頭の私に違和感を覚えらしましたね。命なのに、なんで食料を軽んじるのか。ファーストフードばっかりやって、なんでそんなスカスカの人生を送ってるのか。どうすればそういう時間とか余裕を取り戻せるんですかと。この二つをですね、ぜひグループシェアでお話しいただいて発表いただければ私もすごく参考になりますし、いいアイデアがあったら一緒にやりたいと思っています。
島田さん、どうもありがとうございます。とりあえず拍手で皆さんご視聴ください。まず本当にですね、私は島ちゃんって言うんですけども、島ちゃんの場合、自分で動いて、農業をやってらっしゃいますので、それの中で説得力がちょっと違うなと。ただ言ってるだけでなくてね、やっぱり行動、まさに行動していってとか、ね、やってますんで、なるほどなっていうね、腹落ちのところもあるんですけど、そんな中で2つテーマがありましたのでね、今日皆さんにもまたね、考えてもらいたいところなんですけど、この食料自給率という話が一つありましたね。でこれ、どうなんでしょうか。やはり日本全体の話ですよね。だから僕なんかそれは東京ではそれは、海もあるんだけど、でもなかなか畑もないし、その都心だけじゃなくて地方に行ったらまた全然違うところもあるし、そういう意味ではこの知って行って見てあってという、この NPO のですねスローガンにもなってますけれども、そのわけでたまたまですね、というか、定点観測みたいな形で私も自分の元が暇さえあれば行きますよというね、ことがありますので、例えば前橋の島崎さんとこですね、定点観測で大体毎年1回行くんですね。それこそ私言っちゃうんだけど、島崎武史の汲み取り物語で、行くたびに土地が増えてるんですねまた増えたのかってね、そんな感じ でやっぱりその定点観測を生かしてもらってると。でまたですね、我々の仲間で、谷口さんという今もやはり、大企業にいらっしゃったんだけれども、リタイアというか早期退職の人とかね、それで今日はちょっと出てませんけれども、長崎の雲仙のところに、お住まいを全部変えてですね、 って農業やったり、また地元の人たちと関わって、まあ、本当になんか農民のような生活からね、また本当に人間らしい生き方してるんだって、どんどん生き生きなさってらっしゃるんだけども、そこも毎年、それこそ木谷さんと、イグジリジと、もう3年、ね、今年で行ったんですけど、やっぱ行くために彼もですね、なんかこう、地元で、地元の雲仙でね、長崎のね、生き生きなさってるっていうのを見て、今日今年もまた見てきたんですけども、まあ、それを見て地方行ったらですね、またこの 食料の話も全然違うと思うので、それの話もちょっと落合さんにもまた聞きたいんですけど、これスライド変わるんですか、はい、こんな感じで、今年はですね、あの雲仙ありますね、左の上の方、あれ長崎県なんですけれども、この左の下の方、天草、これは熊本になりますね。で、今回熊本空港から天草まで飛んで、でそこで、谷口さんは船で来たんでね、雲仙から。で、天草で待ち合わせして、で、いろいろ案内してもらったりして、やっぱりそこで地元のいろんな食に出会いましてね、まあその辺で、あ、やっぱり食料自給率なんだ、そうなんだけど、そうなのかなっていうのを本当目の当たりにしてきた人ですね。その辺ちょっと、落合さん、天草で食べたものなんか含めてですね、ちょっとお話をお願いしたいですね。はい、これもう映ってますけどね。これ1軒目の店でお願いします。
はい、落合と申します。よろしくお願いします。喉が調子悪いんで、聞き苦しかったらごめんなさい。まず天草の話の前に、さっき出た谷口さんなんですけど、ご本人もかなり美食家というか、我々をこう呼んでっていうか、今度来てくださいっていう時に、もう半年前ぐらいからすごい準備されるんですよね。どんな店を選んだら自分も楽しいし、来てくれる人も喜んでくれるかってことで、めちゃくちゃ準備をしていただきましたと。で今回も、ですよね、半年前にメールもらっても、いいんじゃないですかしか言えないまあ、だんだん日程が近くなればもというのをコメントします。で今写真に出ているのが、これは読み屋ですかね。読み屋、まあ、読み屋っていうのは読み屋っていうのか、余るっていう字に読み屋の宮で読み屋って、これ名字なんですね、オーナーで、お父様がオーナー で息子さんが器を作って陶芸家っていうんですかね、鳥の焼き鳥がメインのお店ではあるんですが、写真がいっぱいありますね。器を楽しみながら料理を楽しむ。で、当然その海の幸や山の幸、近くで天草のあの辺は何海っていうんですかね、有明海なのかちょっとね、ですけど、今日は何が美味しいの？もちろんメニューがある中で選ぶものもあれば、これあるわ、あれあるっていうようなことをお聞きしながら注文してですね。あの日、美味しかったものは何って、ね、でも美味しかったですけど、樋口さんがハマったのがありました。何でしたっけ？
なめろう。
なめろうか。なめろうも何種類かね。
あ、そうです
ね。そうですね。
はい、
ほとんどですと、地のもんですよ。でね、天草大王っていう地鶏がありまして、これ焼き鳥ですね。で、なんで今、落合さんおっしゃってもらってるのか、器がまあ地元の土で作ってますね。で、その、陶芸家なんだと。で、あとこういう、器がみんなね、まず地元のもので。で、また素材もですね、私もいろんなところ地方行きますけど、まあ、マグロが東京が美味しいってことですよね。はい、でも、それ以外の地の、例えば、白身とか、平スズキといいまして、スズキって結構こういう東京なんか細いやつやってね、こう嫌い、あれうまいんですよ。で大体取れるんですよね、向こうで、翌日のお寿司屋さんなんかも平スズキいただいたし、それからウニもその地のウニでしたね、右の上。それからなんて言ってもさっきの話じゃないけど、熊本では米焼酎なんですね。で、光のですね、はい、天草という地の焼酎に合わせて地のものをとるね、ビールはちょっと違いましたね。これは朝日から出してました。あとはですね、大体 なるほど。だから、その自給率ってほぼ 100% じゃないかっていうぐらいね、まあ、一部除けば、ね、そんなふうに感じて。これ2軒目、翌日のお昼ですね、クラゲという、これも谷口さん予約、下見までしておいてくれたんですよ、ね。ここはやっぱり、店主がね、こう独特の方だったけどね、お寿司いただきました。はい、ちょっとそれ、お寿司屋さん、翌日のお昼ですね。
はい、さっきの地図で載ってたんですけど、佐吉っていうところでしたよね。潜伏キリシタンで有名なところです。で、本当にちっちゃな集落で我々散策して、その海の月と書いてクラゲと読みます。クラゲに、まあ、12時ぴったりに入ると。で、カウンター7席だったかな、だけの、まあ、ちっちゃなお店で、もう大将が目の前で、調理して出してくれるっていう。で、大将の背中の向こうには海が見える、ま、窓の向こうにはエメラルドグリーン、そんな感じの店でしたよね。で、これも予約をしなければ入る。で、本当に豊かな食材っていうか、これがそのお昼のメニューですよね。おまかせ握りってことで、はい、まあ、料金を書いてあるんですけど、まとめておいくらっていう設定でした。で、その宮下さんだったかな、大将も大阪とか当時で修行されたんだけれども、まあ、地元に戻ってきて、今では地元の食材を出していて、なんか海にフランスの観光船が来て、その船上に行って料理をしますなんていうこともしてますって言ってましたね。はい、地ビールもいただきながら目の前で、握ったり炙ったり、もうとにかく見てて楽しい、食べてるし、そういう感じでしたよね。
あれは本当に美味しかったです。で、ちなみにこの大将の、おじいさん隠れキリシタンでしたっけ？なんか
潜伏キリシタン。
そうなんですよ。で、本当にそのすぐ横がね、教会があったりして、今そう、世界遺産になってますから、あ、ここね、これ先頭に白い着てるの谷口さんで、その後ろが私だな。で、その赤いのがお客さん。本当海沿いのところなんですよ。
これが佐吉の教会ですね。
昔この教会のところが庄屋で、そこで踏み絵やってたんです、ね、そういう話をいろいろ聞いた後、でその大将のほぼおじいさんが、セットにして、ですぐ横に諏訪神社あるんですよ。で、やはりその江戸時代とかにその神道を信仰しろと、キリストじゃないよみたいなのですぐ横にある。だからこれすごいレアな神社の向こうに教会見えるんですけど、まあ、やっぱり幕府としてはこっちの神社の方をお参りしなさいということだったんだけど、やっぱりその抑圧の中でずっと隠れて、その貝殻とかにマリア像みたいな、そういう博物館あるんですよ。一見観音様に見えるんだけど、実はそれはマリア。
そうですね。
で、翌日その日でしたっけ、船で渡ったんだね、はい、2日目お昼これ食べて、で、午後船で長崎側に渡りまして、で、長崎雲仙泊まった翌日でしたっけね、
はい、
原城跡といって、ちなみに今世界遺産になってます隠れキリシタンの、それが10いくつの点があって、そのうちの7つのやつは隠れてた集落なんですね。五島列島の方も含めて、で、大きなのはそれ以外は大浦の天主堂ですね、市内。あともう一つはその天草四郎が4ヶ月こもったという原城の跡。ここに我々、ガイドさんを、また谷口さんが予約しといてくるん で、そのガイドさんと出会ったっていう話なんですけどね。
まあ、原城跡ってもう城跡なんですけどね、皆さんが、まあ、皆さんのご年齢私も含めて考えると、教科書で昔島原の乱って習ったと思うんですよ。で、三山は天草島原一揆という言い方をします。島原だけじゃなくて天草側でもあったし、必ずしも乱というと権力者から見て農民が悪いことしたみたいな感じなんですけど、そうではないということ で今はその天草島原一揆だったかな。で、その大変な戦があったところです。潜伏キリシタンが立てこもって3ヶ月もいった、4ヶ月かな。いろんな楽しい話があったんですが、それは すべてすっ飛ばしました、
ね。本当は2日で落ちるって言ったんでね。
そうですね。
まあ、4ヶ月
で。はい。で、先ほど写真出てた島原でお会いした塩原さんでしたよね。神奈川県の秦野市だったかな。伊勢原でしたっけ。から移住されて、もう60歳まではサラリーマン、それこそ勤め人をして、お辞めになって、本人を釣りが好きっておっしゃって、で釣りもできるので、島原、まあ、ここ原城の近所に移住して、で今はこのガイドをされているという
、
ね、すごく豊かな、楽しそうな、幸せそうな感じで、たくさん話をしてきました。で、とても紹介しきれないんですけど、初めて聞いたような話がたくさんあってですね、これは本小説あるいは映画なんじゃないのっていうような感動を覚えながら聞きましたよね。
はい、彼もやはりあの動いた人ですよね。で、古民家を買って改築して、で魚釣りが好きだから、岸から、まあ、だから原城の説明もあったんだけど、結構釣りの話がなかったから、それこそあそこから平続き上がりました。でその釣った魚を近所の農家に持っていくと、今度野菜とか買ってくれるっていう、まさに物々交換の世界でね、豊かになってましたね。やっぱり地方行けば、本当にそういう意味では、自給率がどの頃って危機感を持ってる感じじゃなくて、まさにスローな感じで豊かにやってるなっていうのは本当に感じた次第ですね。
再び時沢大根の話をしますが、先ほど申し上げた通りね、その前橋に行ったら時沢大根が起こってたんですよ。私今時沢という地区に住んでまして、まさにその時沢にこの大根がありました。で、どうすごいかというとですね、まずこれなんですよね。普通の地場野菜ってあんまり言われないし、いわゆる地場野菜っても日本全国普通ならいっぱいあるんですよ。で、地場野菜だけだとそんなに珍しくもないんですね。でもこれはものすごくてですね、そのたくあん和尚って知ってますよね。たくあん和尚がたくあんを作った人なんですね。そのたくあん和尚様が当時の前橋藩主である酒井歌の神という家がありましてね、そのお殿様にその兵糧としてたくあんを備蓄しておくのはよろしいという進言をしたんですね。で、その結果その酒井の殿様はそうか分かったと、その自分 の前橋藩の中の各村々にたくあんに合う大根をちょっと持ってこいと、いわゆる今の品評会をしたわけですよ。で、その時に一番を取ったのは、当時は時沢という名前じゃなかったんですけども、不動堂村という不動堂というのがあってですね、その不動堂村というところの大根が一番だったんですね。で、これがよろしいということで、その御用になったんですよ。前橋藩御用になったんですね。で、それ以来その1670年から400年余り、ずっとこの堺の殿さんは姫路に行っちゃった後も、あと松平が来たんですけれども、その松平もそれを監修で習って、ずっとですね、その農民がそのお殿様宛てに納入というか年貢のように納めてたんですね。で、どんだけそういうかというとですね、例えば私島崎がそのこの岡郎様とか、例えば落合さんがこの侍大将様とか、全部決まってたらしいんですよ。それが毎年毎年ぐらいのもう割り当てがなされてたぐらいの大根ですね。その後その、まあ、明治に変えて海軍に納めるんですよね。で、海軍でもこれ御用になって、その後一時途絶えるんですが、川崎の市場に持ってったんですね、その栗沢大根を。そうするとその川崎の市場のその他の大根の業者さんが、栗沢大根が来た日はこれそれやばいからということで引っ込めるぐらい有名だったらしいんです。で、それぐらい非常にいいものもいいし、歴史もある大根なんですよね。というのがありまして、で、それ、まあ、これも関係ないですけども、要は一時的にですね、その昭和の後その途絶えちゃったんですよ。だけどその後有志が出てきて、まあ、何十年か前ですけれども、今種があったらしいんですよね。で、その種を植えたら何千本か取れたということで、その時沢大根復活プロジェクトというのが平成の初め頃かにできてですね、その今3代目ぐらいの会長さんが今の7会長さんがやってるんですけども、まさにその会長さんがやってらっしゃるんですが、復活プロジェクトという名ばかりでですね、もう絶滅危惧種になりつつあって、その会長さんは72歳で、 そのボランティアで来てくれる方々もだんだんだんだん高齢になっていって、腰が弱いとかなんだかんだで、だんだんいなくてですね、今細々と 2,3 人でやってるんですね。だからとても復活プロジェクトどころじゃないんです。でそれも私は、まあ、そこに本当に落っこってるので、まさにそういう状況でこれほどのブランドのもので落っこってたので、私サッと拾ったんです。で、私は先ほど申し上げたように、神津元という農業法人ですから、従業員もいるし、畑もいっぱいあるので、ぜひやりましょうということで、まあ、思いっきりこれを手こ入れしてやってます。で、今までの彼らは、その細々となんか体験型で、ボランティアとかなんか募集して、種植えて、たくあん作って、なんかどうのこうのってやってる程度なんですよ。でも、そのまで募集もないんで、まあ、私はまあ元々この、まあ、このビルにいるような、会社に勤めてたので、まあ、とりあえずこれは一般社団法人作りましょう。でそれでその例えば時田大工を守る会とかを作って、その下にその奨励金を出して、この時田の地区の農家に奨励して、で生産組合を作って、でその後工程が一番大変なんですけども、洗うとか出荷するとか、そこら辺のうちが全部一気に作ってやるとすごくうまくいくんじゃないかなと。で、まあ、今日もそうですけども、ペラパンとか使ったり、まあ、いろいろもう、まあ、あるものを全て使ってですね、広めていったらめちゃめちゃ楽しいんじゃなかろうと今思って取り組んでいるところです。で、こういうのってその本当に先ほども申し上げましたけども、時沢に住んでいる人たちは全員知ってるんですよ。時沢ライフがあったんですよ。だからカルタにもあるんですよ。カルタにもあるのに誰もその動きをしないんですよ。で、私のところにその地域おこし協力隊の上原君というのが来てたので、一番最初に私時沢ライフの話聞いたのは上原君から聞いたんですけども、本当だとこれね、地域おこし協力隊の人がやることなんですよ。なので彼らは拾わずにそこのまま放置して、で私はそれを見つけて今拾っているところですね。なので先ほど言った通りですね、本当に外から来ないと良さは分かんないんですよ。で、農業だけやってるとそういうなんかこうどうやって盛り上げていくかも分かんないんですね。なので異業種から参入して外から来たやつが入ってくると、まあこうやって盛り上がるんじゃなかろうかというふうに思ってますんで、でこれ地域の人たちもすごい喜んでるんですね。ものすごく議員さんたちも喜んでるんです。で、私も嬉しいんです。私はなぜ嬉しいかというと、これを旗にして、で、地域のをまとめることができるんですね。で、そうすると、私は先ほど申し上げたように、いずれみんな辞めていっちゃうわけですよ。辞めていったときに、時沢大根という旗があって、そこに生産組合とか、一般社団法人とかがあると、なんとなく良さそうじゃないですか。で、そこにぜひ皆さんに寄付もらって、行政に入ってきて、補助金とかもつけてもらってやると、むちゃむちゃ盛り上がる気がするんです。で、そういうのが楽しいんですよね。でそういうことをやっていると、普段当然私もこのレトルト商品を食べてますけども、まあ、こういうことをやっているとですね、非常に人生の生活も充実するし、何せ面白いですね。だから会だけじゃないですよ。例えばその美味しいワインを飲んで美味しい料理を食べるのもいいですけども、心よいだけで楽しくはないですね。楽しく満足じゃないですよ。まあ、今私がやっているのはどちらかというと会だけじゃなくて満足のことですね。でこれをぜひ皆さんにもぜひお勧めしたいところでございます。
ありがとうございます。ということで、まあ、本当に今回島田さんが、ね、こう違和感というものがあったんですけど、まあ、それの一つのね、一つのこれが完璧な答えじゃないんだけれども、なんとなく私思うのはやっぱり今の話じゃないけれども、外からの見た目が入って、で中の人も気づく。でこれはやはり食の世界にももうそれがもっと進めば日本再生につながるんだろうというようなことだと思うんですよね。そういう意味でやっぱり、まあ、私らもね、その毎年定点観測だとか、まあ、覚えてます、ここにいらっしゃる皆様方もですね、やはり行動力があるからこそ今日ここにいらっしゃるんだろうなというふうに思いますので、やっぱりその何年か前でしたかね、コロナ前でしたけど理事長が、まあ、打って出ろと動けとこういう話もありましたし、まあ、知っていってですよね、まあ、表明学で言えば、まあ、知行合一ですか。やっぱり知ってるだけでも動かなきゃそれは知識でも何でもないんだと、まさにそういうところともつながるのかもしれない。動きなさいと、まあね、実際に皆さんも動いてらっしゃるんですけど、島ちゃんなんかももう本当に動いてね、サラリーマンのところから、谷口さんもそうですけどね、まあ、落合さんもそうで、またいろいろ仕掛けていらっしゃるみたいですけども、まあ、そういう意味でやっぱりその知っていって見てあってというところがやはり一つの解決というか答えの一つになるのかなというふうに思いますので、まあ前橋しっかり、これ雲仙もそうですし天草もそうですけどね、まあ、ぜひまあ今後も行動を 打って出るというようなところも我々の一つの、ね、指針にしていきたいなというようなことを今日から聞いて私は思った次第でどうもありがとうございました。